心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この配信が12月11日スタートなんですけども、12月11日って胃腸の日らしいんです。
胃腸って
体の胃腸の胃腸、
腸の日、消化器の日。
そうですね、12が胃にで、11が胃で、胃にいい日で、体を思いやる大切な日ですよっていうような設定らしいんですけども、なんか胃腸にいいことっていうか、体のいいこと、体にいいことやってますか？
体にいいこといろいろやってますけど、やっぱなんだって水分ちゃんと取らないとですよね。まずは
お水ですか？
お水ですね、水分結構取らない方って取らないんですよね。
そうですよね。
でも寒くなってきたんで、できれば冷たいお水ではなくて、室温とか、まあ、なんだったらお白湯とかですね、もうやっぱ水が一番いいみたいですね。
そうですか。朝起きたらまず白湯を飲むといいとかっていう話もね、よくありますよね。やったことはないんですけども、そういうのって大事なんですね。
そうですね、やっぱ人間って水でできてるからですね。まあ、胃腸っていう部分でいけば、やっぱり流しちゃえば済むところもあるじゃないですか。それと、まあ、今忘年会シーズンだから、結構暴飲暴食っていうところで、次の日になってなんか胃が痛いとか重いとかってこともあると思うんですけれども、だとしたらどうしたらいいかっていうと、早く出しちゃう。
ほう。
で、特にアルコールとか飲むと、体の中にアルデヒドというあまり好ましからぬ物質ができちゃうわけですよね。だからそれ早く外に出さないで溜まっちゃうと、例の有名な二日酔いというひどい頭痛みたいなのが来ちゃうわけですよね。だからやっぱりお水をしっかりとるっていうことが基本じゃないですかね。
飲んだ、お酒を飲んだらもう同じぐらいに水も飲めみたいな感じですか？
ですね。お酒が大好きな漢方医学をやってるようなお医者さんたちは、みんな大体、飲みに行く前にオーレンゲ毒糖という漢方薬を飲んで、アルコールの毒がまあ肝臓にあんまり行かないようにして、で、お家に帰ってきたら、五苓散というのを飲むと、まあ、それ二日酔いに効くって言われてて、水分を外に早く出すっていうのがあるんですけども、っていうふうにすると、酔いが次の日まで残りにくいという話もありますね。
とにかく出すのが大事ってことなんですね。
そうですね。気血水ってやつですよね。
そんな漢方もあるんですね。
そうですね。
はい。ね、だって暴飲暴食になりがちなこの季節ですけどもね、もう気をつけていきつつも、今日のテーマを伺っていきたいと思います。
はい。今日のテーマは、前回が女性の中にある男性性だったんですけども、今日はその逆で、男性の中にある女性性ですね。っていうことについて、ちょっと、女性の話だけしてるとバランスが取れないので、男性の話もしようと思うんですけれども、多分ですね、マッチョな男性は、自分の中に女性性があるなんて、冗談じゃないって、思うかもしれないんですけれども、実は誰の中にもあるんですね。
これはもう本当に人間みんな両方持ってるってことですか？割合は別として。
もっとね、発生学的な話をさせていただきますとね、人間は 100% 最初は女性なんですよ。
そうなんですか？女性からスタートなんですか？
染色体的に言うと、最初の原型は女性なんですよ。それが、XY 変、染色体ってやつですよね。女性の場合は、XX なんですけど、男性の場合は XY 染色体になるんですけれども、XY 染色体、Y 染色体というものがあるがために、男性は女性をこう、まあ、母系としたら、バージョン、が違うっていうか、新タイプ。
あ、
なんですよ。
そうなんですか。はい。
だから、心も当然、
うん。
まあ、もともとは多分女性だと思ってたらいいと思うんですけど、まあ、女性の中にも男性性があるって話前回しましたけれども、で、当然ながら男性は女性的な気持ちより男性的な気持ちの方が、まあ、優勢であったりするんだと思うんですけれども、でも、最近そうじゃない方もいっぱいいらっしゃいますよね。
そうですね。
ちなみに、いわゆる草食系男子と呼ばれるような方たちもいるかもしれないけれども、もっと現実的なところで、LGBTQ のような、まあ、ジェンダーのこう課題がある方たち、セクシャリティの課題がある方たちもたくさんいて、実は人間ってそんな男と女っていうふうに、綺麗に分けられるもんでもないみたいよっていうのは、どんどん今、コンセンサスになりつつあると思うんですけど、いかがですかね。
もう本当にそうですよね。
ですよね。だから、さっきの前回話をした、女性の中の男性性っていうと、嫌がる女性あんまりいない気がするんですけど、どうですかね。
女性の中に男性性があることですか？
例えば
そう
女
で
性
す。
の中に、あなたは女性だけれども、あなたの中にも男性性あるんですよって言って、まあ失礼なって言わないですよね、多分。
おそらくそうだと思います。私もそうです。
ですよね。だけど、男性の中に、あなたの中にも女性性がありますって言ったら、即否定する人が結構いるかもです
いるかもしれません。
よ。ですよね。で、結局、あるんすよね。発生学的にも。で、人間って心は雌雄同体だったりなんかしますので、どっちもあるわけです。男性性も女性性も。だから、どっちかというと、男性で自分の中にある女性性を否定して封印してしまう人、そんなもんないと。肌なんか嫌いだみたいな。女々しいのダメだみたいな。それってすごく生きづらいと思いません？
そうですね。特に今の時代はそうですよ
です
ね。
よね。男性だって今手芸が好きだったり、編み物好きだったりする人が結構堂々とやれるようになってるじゃないですか。でも、料理作るのが好きな男性なんて、いっぱい YouTube に出てらっしゃるし。
もう大歓迎です。
ですよね。で、なんだったら今、男性の方が、料理も作れないような男性と私付き合わないわ、みたいな女性が増えてきて、作れないってなった方がもう問題になりそうじゃないですか。ですよね。だから、こう、男性の中にある女性性っていうのが、昔は女々しいという言葉があって、こう、まあ、恥ずかしめられるような言葉だったと思うんですけども、もう今は逆に女性性がちゃんと備わっている人の方が、おそらくじゃ女性からの受けはいいですよね。
そうですね。
ね。なんかその辺に、服を投げ散らかして、洗わないで、なんか洗い物もその辺に全部積んであるとかっていうと、多分危ない感じですよね。昔はそういう男性を見ると、あら、私がこの人のお世話しなくちゃっていう女性もいたかもしれませんけど、今の女性たちは、私は共依存にはなりたくありませんみたいな感じで、でもやらないですよね。あなたがやるのを見ててあげますみたいな人いると思いますけども。だから、やっぱり男性の中にある女性性っていうものが、もともとあった人たちはもともとやってたんだと思うんですけれども、それを持っていることが恥ずかしいって時代がもう終焉しつつあって、なんとなれば自分の中の女性性も育ててないっていうと、どうなのっていうふうになってきてると思いますけど、いかがですか？
そうですね。なんかそんな世の中になってきていると思います。
ですよね。その逆で女性でも、女性が外に働きに行くなんてって言って、私は専業主婦にしかなるつもりはありませんっていう女性がいたら、ふーんって感じじゃないですか、割と。
羨ましいなって思いますけどね。
で、そういう考え方もあるよね、みたいな。でもそれって相当ラッキーじゃないと、経済的にどうかな、みたいな。じゃないですか。だけど、なんかやっぱりこう、ある意味、女性の中の男性性、男性の中の女性性、それをあるとかないとかっていう議論よりも、それを自分の中でちゃんとあるんだってことを認識した上で、どのように育てていってバランスを取るかですよね。
そうですね。
で、なんでこんな話してるかっていうと、まあ、ユングが、まあ、 アニムスとかね、アニマとか、まあ、ちなみに男性の中にある、女性性のことアニマって言うんですけれども、
今、はい。
アニマ。まあ、それすごい大事だっていうふうに、まあ、ユングは言ってるわけですよね。アニマ大事みたい
ああ、そうなんですね。
な。うん。まあ、考えてみれば、19世紀の終わりから20世紀の前半の時代っていうのは、戦争の時代ですよね。で、あとやっぱり男女格差っていうのも相当あった時代じゃないですか。だから男性と女性ではまるっきり着てる服も違うし、考え方も違うし、言っていいこと悪いことも多分全部違っただと思うんですね。ということは、男性の中にある女性性っていうものはほとんどこう、顧みられないっていうか。でも、そこまでもちゃんとこう、統合していかないと、人間の心っていうのは男性性も女性性も両方あるので、バランス悪くなっちゃうわけですよ。っていうことをユングは言ってたんだろうなっていうふうに思うんですけど、そしたらやっぱり、こう自分の中のその部分を育てていくっていうことが、これからの多様性の時代にはどうしても必要不可欠だろうという、そういう話ですね。
そうですね。だから、まあ、男性の方も、こう、無理に抑えつけなくていいよっていうことですね。
だって、ね、昔は男は黙ってなんたらみたいなね。あと、悲しくても泣かないのが男だみたいなね。ありましたよね。今みんな普通に泣きますよね。で、逆に泣かないで我慢してる人がいたら、大丈夫かなみたいな感じで言われちゃうじゃないですか。だから文化っていうのは常に変わるわけであって。だから、私、マカオの人と、ちょっと月に一回お会いしてるんですけれども、オンラインで。中国のある村ではですね、結婚式っていうと、その村の男性がみんな、お揃いのエプロンつけてですね、男性だけがお参道するっていう村があるんですね。
そうなんですか。
びっくりしちゃった。みんなで同じお揃いのエプロンかけてる写真とか見せてもらって、へーみたいな。いやー、世界広いですよね。いろんなとこありますよね。
そうですね。
だから、なんか、やっぱりこう、文化っていうのは、年中変わるものだから、だったら時代も変わるし、あなたにとって一番心地よい女性性、男性性でいたらいいんじゃないかしら、みたいな。そ
確
こを
か
自分で見つけることができたら、で、周りもそれを受け入れることができたら、なんかみんな幸せにやれるかなと。LGBTQ の人たちも悩みすぎたり、苦しい思いしないで済むような、なんかそういう文化に変わっていったらいいのになって思ってます。
人間みんな両方持っていて、ただちょっとのバランスの差が、それぞれあるから、違うだけで、同じなんだよってことですよね。
ですね。だから要は元がどうかっていうことよりも、それをどのように生かしてどう自分で教育していくかっていうことと、やっぱりそれを自分自身なんだなって思って、できれば肯定的に見てほしいですよね。否定するんじゃなく。
そうですね。そうなると、私の場合は男性性、自分が選んだ道をちゃんと行くためには、男性性もこのまま大事に育てていき、かつ、女性性も認めてきちんと
そうで
ってい
す、
うとこですね。
そうです。ですね。思い切ってですね、ちょっとひらひらっぽいですね。まあ、トップスみたいなのを買ったんですよ。
来まし
勇
た
気いるわけですよ。
か？
ね。でもね、その見せ方によってはおしゃれなわけですよ。ひらひらにひらひらだと、ひらひらかけるひらひらもうどう考えても無理なんですけど、だけど、ちょっとだけ見えるとかね。なんかそういうこう、控えめに 女子っぽくするというのも楽しいかもです。
時にそういう冒険も
そういう冒険
してみる
も。
と、ね、逆を言えば、まあ、男性の方もまた自分とちょっと違うかなって思う方をチャレンジしてみると。
ですね。だから何ていうのかこう、トランスジェンダーとかそういうことじゃなくても、私の友人で皮膚科のドクターがいるんですけれども、彼女を指導した先生っていうのは、それはそれは美しい男性らしいんですよ。 結婚もして奥さんもいらっしゃって、ゲイではないらしいんですけれども、だけど皮膚科医なので、誰よりも美しい皮膚でいるっていうことで実践するって言って本当にやってるらしいんですよ。
すごいですね、素敵。
だから、まあ、本当にいろんなタイプの方がいるわけで、で、その先生なんかは女性性めちゃくちゃ高いですよね。
そうですね。今の若い男性なんかを見ると、私よりもお肌の手入れをきちんとしてるかもっていうような
ありますよね。
男性も多いですからね。そっか、まず本当にね、時代の流れとかそういうものを入れつつ、バランスを良くしていきたいですね。
ですね。
はい、今日もありがとうございま
あり
し
がとうござい
た。
ました。